はい、それでは、はい、プロイエ編後半ということで、さっきの話の続きを伺っていきたいんですけれども、
よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。で、マンションのリフォームを引き受けるようになって、うん、ショーマンの作戦が功を奏した後の話をじゃあちょっと今日は聞かせてもらいましょうか。
そうですね。で、これ結構ね、実はあの前後するんやけど、ね、プロイエの割と最初ら辺にやって、うん、まあ、これって多分ね、よくある失敗なんだなと思ったことがあって、企画書くやん。企画書いた時に、一番最初ってさ、お客さんにあのアンケートとかするんよ。どんなサービスが欲しいですかみたいな。
うんうん。
で、あれに、一度騙されたということがあって。
どういうこと？
まあ、ちょっとね、結構あのいろんな本当に外部のコンサルなんかも入っていただいて、なんかあの、まあ、顧客ヒアリングしてやりましょうみたいな形で雇ったんよ。で、うちの方から、うん、まあ、いろんなサービス、こんなサービスあったらいいんじゃないですか、あんなサービスあったらいいんじゃないですかみたいなことを言って、で、実際に工事とかもして、うんうん、で、初期に、うん、まあ、どういうのをメインに打ち出していきましょうかみたいなことを雇ったんよ。
うんうん。
どんな主要サービスをね。で、その時にあのお客さん、あの、まあ、特に主婦層とかにアンケート行くやん。行ったら、うん、あのアンケートの結果では、あの、ね、一番人気だった商品っていうのがあって、でも8割のお客さんが、うんうん、もうこの商品やったら絶対頼みますみたいな、うん、商品だったよ、
うんうん、
でそれはなんかその、まあ、家の空いたスペース、家ってさ、その結局、うん、あのオーダーで作ってることほとんどないから、結局生活していく中で、うん、あ、ここに棚欲しいなって結構あるわけよ。この微妙な隙間に棚、ね、そうそうそう、うん、よくあのキッチン、あの LDK のリビングのこのカウンターの下がちょっとだけ、ほらリビングって板出てるやん、そこで、あの下のスペースにピタッとはまるこう棚がないんよ。で、結構みんなお客さん探すんやけど、まあ、売ってへんと言うんで、あのキッチンカウンターのその下のスペースにピタッとはまる棚を、作ったら売れるんちゃうかっていうんで、お客さんにこうヒアリングをすると、もう8割のお客さんが、うんうん、これはいると、
うん、
絶対頼みますと。で、値段もそんな高くない、高くなくてね。で、
うんうんうん、
これかってなったんよ。で、じゃあこれある程度メインというかね、推しにしていきましょうみたいな感じで、まあ、雑誌とかにも載せてやっとったんよ。で、
うんうんうん、
実際に始めてみると、うん、逆で注文の8割ぐらいって、うん、生活に関するお困りごと系が多かったんよ。うん、
ああ、なんかトイレ詰まったとか。
そうそうそうそうそうそう。あんだけ、なんかこう、生活をもっと豊かにする系のサービスが欲しいって口では言うんだけれども、うんうんうん、実際にお客さんが頼んでくるのって、もうアンケートの時一言も言わんかった、水道のトラブルとか。
あの
一言も言わんかった。
あ、わかるな、それ。
ただ、そうそう、消えた時の交換みたいな話があって、で、うんうん、これってでも結構あるんよ。そのアンケートで聞くと、で、しかもさ、こっちも企画書くときにさ、うん、なんかそういうのって、なんか頭の中外れてて、なんかこんなあったら、すごく楽しくありませんかみたいな感じでやるやん。
はいはいはい。
で、お客さん
は、
あ、そうそう、そんな欲しい。そうそう。あの、よく、あの、ペインとゲインっていうやん。あの、マイナスをゼロにするのか、ゼロをプラスにするのかって言ったら、どうしてもやっぱりその、ゼロをプラスにする方に、新規事業系って行きがちなんよ。
うんうんうんうんうん。
実際あの注文をもらってみると、あの全然、うん、あのその実態と違うというかね、アンケートは信用ならんというか。で、お客さんって
言
うと、そう、嘘はついてないよね、うんうん、あれ嘘はついてないんだけれども、そういう形になってしまってんで、で、実はこれに関してあの、まあ、記事にも出てたあの日野田さんが、うんうん、すごいあの面白いなっていうことを言ってあって、うん、で、それからのアンケートとかね、あ、お客さんにあの、うん、まあ、聞くやん、なんか困ってませんか、うん、みたいなことを聞くときに、ショーマと、うん、まあ、お客さんに困ってるかどうか、困ってることを聞くなって言われたんよ。で、俺がすると、いや、困ってること聞かなあかんでしょと思ったんやけど、日野田さんは、うんうんうん、が結構いろんな人に自分ヒアリングしてはって、お客さんっていうのは意外と困ってることを忘れるんやっていうんよ。
困ってることは忘れる。
忘れる。で、ね、どういうことですかって聞いたら、そのお客さんが例えば生活する上でちょっとした不便なことあるわけよ、困ってることってあるんやけど、その困ってることをずっとこう覚えてると、うん、それがストレスになんねんて、ずっと あれに困ってるんやけど解決してないっていうのを覚えてるとすごいストレスになるから、お客さんって困ってることを忘れようとすんねんて、う
ん、それは一般的にその消費者心理として
一般的にらしい。いや、日野田さん曰く、そうそうそうそう、で、いや、日野田さんも多分いろんな人ヒアリングしてんの多分結果だと思うんやけど、だからお客さんって、ね、そうそうそう、お客さんってほんまにあの困ってることでほんまにすぐ解決しないことはもちろん解決するけど、うん、そうじゃないようなことってずっと覚えとったら嫌やからどんどん忘れるんやって。だからお客さんに何か困ってませんかって聞いても結局その、うん、忘れようとしてしまってるから覚えてないんよ、
うん、あーそっか。
で、じゃあそうどないしたらいいんですかって聞いたよ。そんなんじゃあどないしてお困りごと見つけるんですかって言ったら、うんうん、あの、うんうん、エピソードはねよう覚えてんねんって、うん、女性って。でどうするかって言ったら、ご主人にお願いしてるけども解決してないことありませんかって聞けって言うんよこれね確かにそうやったんよ。何かっていうと、ご主人に何かお願いしてるけどなんかまだ解決してもらってないことあるでしょって言うと、もう本当にね席を切ったようにね、うん、出てくるんよもうあれもお願いしてるけど、そういえばあそこもお願いしてるんだけど、まだ治ってなくてって、さっき、うん、いや困ってることありませんかって聞いたら出てこなかった、
うんうん
うん、あのお困りごとがブワー出てくるの。でもその旦那の愚痴と混じりつつ、うんうん、なんかその解決しようと思ってるんだけれども解決してもらっていないお困りごとがこうめっちゃ出てくるっていう、うんうんうん、あの結構ね魔法の質問でねあのプロへのヒアリングというか、あの、まあ、特に追加注文をもらわないといけないときに、うん、結構それを使っていろんな注文をいただいたんやけど、うん、なんかだから質問の仕方っていうのはもちろんあるんだけれども、なんかそのお客さんの口から発せられることと、うん、なんか実際に思ってることで結構乖離があるなっていうのがなんか実際にやってて思ったことだね。
うんうん、なるほどね。それだからすごいね、まあ、それはなんでその人は、
うん、どう、
あ、うんうん
うん、
うん、それはその人はなんで旦那さんの悪口になったら出てくるんやろうね。
なんなん、まあれよね、多分あのなんか困ってることっていうのはこうかなり抽象的やん。で困ってて今自分が平常な状態になるってことは多分そんな困ってないと思っちゃうんやと思うけど、
そうか、うん、
多分あの ご主人にお願いしたけどなんかあの、うん、解決されてないっていうのはなんか別の感情と多分結びついてて、
そうかそうかそうかよりその具体的な解決できない課題としてちゃんと認知してるんや
だからまあ、うん、あのプロイエでもやっぱりその目立たないサービスだけれども、あの、うん、水のトラブルとか電気とかガスのトラブル系っていうのはやっぱり売り上げのかなり大きな部分を占めていて、逆に、うんうんうん、結構こうなんの家のリフォームとかあの、うんうん、クロスの張り替えとかっていうのは、うん、なんかほとんど注文がないっていう。
ああそうなんや。
そうやね。まあこれでもね、プロイエだけじゃなくて、一般的にやっぱそうな、うん、であのリフォームってよくあの6兆円市場になるとかって言われてて、今だいたい 5.5 兆円くらいの日本国内で、
うん、
リフォーム市場ってけど、実はね多分ね7割くらいがね設備交換なんよ、うん、設備交換というか、まあ、いわゆる営電って言われる、
うん、
あの家の、ま、生活を営む上での、ま、修繕行為が7割8割で、うん、なんかよくリフォームとかって言ったらリノベとかあの、うん、すごい華やかなイメージあるやん、うんうん、あれって本当はね、 あの、
ね、
1割2割ぐらいしか、うん、あの割合としか ないんよ。ただその一般的なこの樹木っていうかその人の目に触れやすいから、なんかリフォームって言ったらああいう業界でしょと思われてる、うん、あのインテリアコーディネーターの資格とかさ、うんうん、なんか結構みんな取らはんねんけど、うんうんうん、いやインテリアコーディネーターの資格より電気工事士の資格の方が役に立つとか思いながら、うんうん、割と見てはいい
なるほどねなんかもっと基礎的なところね、
そう基礎的なところの方が
電気とか
そうそ そう電気ガス水の方がええんちゃうかみたいな。
ああなるほどね。
結構だからパナソニックもそういう部分があって、なんか、うん、パナソニックってどういう会社ですかって学生に聞くとほとんどが、うん、あの家電っていうわけよ、家電の会社でしょみたいな。
まあそのイメージだろうね、う
ん、そう。でも結局実は儲かってるのって、まあもちろん家電も儲かってるけど、儲かってるのって結構 B2B の何それみたいな、うん、そんな業界あるんですかみたいなとこの方が結構儲かってたりするやん。
うん、
うんう
ん、そうね。
だからその分かりやすいなんやろ価値で、特に学生なんかってさあの、
うん、
普段生活してる上でその B2C 商材にしか触れへんやん。 ゲームとか、ね、そうそうアプリとかっていうのしか触れへんし、うん、まあ例えばあの Mac のコンピューターでも Apple の iPhone とかパソコンには触れるけど、うん、その中に載ってるチップセットとかセンサー類とかって意識せえへんやん、うんうん、でも実はそこの方がすごいあの儲かってるっていうのも、うん、なんかあのすごい もったいないなと思うよね。あの日進坊とかよく何の会社か分からんけどみたいな CM やってるけど、
うんうんうん、
本当は B2B の方が面白かったりとかあのね、うん、商機があったりするんだけど、
うん、
そういうのは知られてないっていうのはなんかもうちょっと訴求していきたいなと思うよね。
うんうん、まあブランドやってる立場でそれコメントするとパナソニックは、うん、なんていうかなコンシューマーの顔を持った B2B 企業みたいな感じで、うんうん、その事業的には B2B の方が大きいのにコンシューマーで認知されてるから、
うん、
あの B2B の商材を売るときにもあパナソニックなんですねってこうちょっと知ってる知ってるってなってるのはすごくメリットやと思ってて、
うん、
例えば俺の家のから電車で30分ぐらい行ったところにタイムズスクエアっていうあのニューヨークの真ん中の超大きい、はいはい、あのいろんな LED の広告がうわーって並んでるところの真ん中に TDK があの広告を出してんねんな。これもずっと出してんねん、
TDK って、うん、あのディスク作ったりとかしとった方がね。
そうそう、あの日本の TDK やねんけど、はい、それはやっぱ TDK って 100%B2B で、
うん、
その採用するときにみんなが認知してるような会社ではもともとないやんか。
そうだよね。
でもタイムズスクエアの真ん中に広告が出せるぐらい、まあ、実はすごい会社なんですよっていうのを、
うん、
この多分彼らもアピールしてると思うねん。
へ、
逆にそういうことをしなくてもブランドがもう認知されてて商材のことをいきなりこう知ってもらえるというか、うん、ビジネスの話にするできるっていうのは、うん、家電でちゃんとブランド認知がされててみんながこう前提としてパナソニックっていうブランドを知ってて、まあ、いい会社だと思ってくれてるっていうその前提があるからかなって思うと、
うん、
まあ、そのコンシューマーで培ったブランドってすごい大事やなってブランド的、うん、担当的には思う、
うん、なるほどね。
何の話や。はい、
いやいや、でも確かにあのそういうところであの認知してるからこそ採用とかもやっぱ集まりやすいもんで、そこで集まってもらって話聞いてもらったら結構興味持ってもらえるけど、うんうん、集まってすらくれなかったりするもんね、認知がないと。
うんうんうんうん、知ればいい会社やと思うんだけどな、就活って何社もしあの見るからもう一社一社詳しく調べてられへんやろなっていうのも分かる、
うん、確かにね。
うんうんうん、そうなんですよ。
そうですか。でプロイエの話、
そんな感じでプロイエは
そうやね、戻ると あともう一個、うん、あのさっきあのプロイエやった後に、まあ、新記事をいろいろ絡んでるって話をちょっとしたかもしれんけど、
うん、
日野田さん最近あの、うん、新規事業をやっぱやりたいあの新入社員って多いんよ、すごい。
ああ、そうなんや。
でよく相談が来るんよ、こんなこと考えててみたいな感じで、相談が来るんだけれども、うん、まあまあその、まあ、つけどにこう跳ね返してるわけじゃもちろんないんだけれども、まあ、話を聞いてると、うん、だから新規事業がやりたい人ってすげえいるんよ。
ああ、そうなんや。まあいるかもね。
で新規事業、うん、それが、新規事業なんよ。要するに、特定の何々っていう事業をやりたいというよりは、なんかあの話を聞いてると、うん、なんかいや今なんか配属されて仕事してるんだけども、なんかそのすごいあの上から言われることをやってるだけで全然楽しくないとか、うん、なんか固定的なあれやみたいな、うん、割と現業が嫌だからみたいな、で、うん、現業はこうなんだけど、で自由度が低いって言うわけよ。で自由度がすごい低いから、うん、なんかの新規事業をやった方やりたいんですみたいなこと言うんだけど、だから、ね、特定の何々の事業やりたいっているよ。
そう、新規事業やりたい。
そう、新規事業っていうものがやりたいって言うけど、
はいはい、
そういうふうにすごい言うんが、はいはい、あの、
うん、
知ってたと、新規事業っていう事業ないんですよって話をしてないと、
うんうんうんう
ん、でなんかあれ誰か言ったのかちょっと忘れたけど、あの雑草という草はないっていう話があって、
あー一緒やな。
そうそうそう、まさに一緒だと思って、雑草って草ないわけよ。で、うん、新規事業も新規事業って草なくて、特定の何々っていう事業があって、でそれを本当にやりたいと思ってるかどうかっていうのはすごい重要なんだけれども、どちらかといったらやっぱりその、うん、現業が嫌だからとか自由度が低いからみたいな形で来ると、うん、まあ、結構ね、な確率でね、なんか失敗すると思っていて、
うんうんうん、
でなぜかというと、よくある勘違いで、まあ、3つくらいあるんだけど、今1個が、うん、自由度が高いって言うんよ、みんな。新規事業って自由度が高いですよね、うん、みたいなこと言うけど、自由度死ぬほど低いっていうの、うん、 で、宣言自由度が低いんじゃなくて、ね、うん、新規事業やってない時ってあのボスって一人しかおらんやん、うん、上司しかおらんねん、
うんうん、
で、新規事業やり始めるとボスがめちゃくちゃ増えるんよ。
あ、
それ何かって言ったら、もちろんその組織のボスもそうだし、うん、お金を出してくれてる本社系の経理の人であったりとか、
うん、
お客さんもまさにボスなわけよ、
うんうんうんうん、
で今までってそれなんか自分のボスの言うことさえ聞いて自分のボスのあれさえ経験取ってよかったわけやけど、で、うん、そうそう、で自分が雇う従業員すらもある種のボスというか、お客あれなるわけ、お客さんみたいになるわけよ。
責任自分が持たなあかん対象なんや。
そうそうそう、しやっぱ機嫌よう働いてもらわなあかんとかいろいろあるからそうなった瞬間に、うん、なんかめちゃくちゃ自由度低いし、なんか自分の好き勝手できる領域なんてほとんど存在しないみたいな。
まあ一人で何事もできると想像しがちなのかもね。実際は誰かに助けてもらわないと何もできない職場にあるのに、
例えば自分がめちゃくちゃ金持ってて権限持っててやないと別やけど、まあそうじゃないやん、
うんうん、
人から金借りて、うん、で人雇ってやってやるわけやから、うん、それはそうじゃないんだけど、うん、なんか新規事業っていうと、なんかとにかく今の現状とは違うとこに行けばそれが全部解決するんだみたいな感じで、
しがみがないみたいな、
差しがみないみたいな、めっちゃあるよみたいな、めちゃくちゃあるよみたいな。
なるほどね。あ、まあ、そうそうそう、そういう幻想を抱いてしまうのはわからんでもない。かそれを聞いて思ったのは、
うん、
多分社内起業家も新規事業もそうやけど、
う
ん、多分仕事というよりはもう生き方に近くて、
あ、そうそうそうそう、
なんか仕事ってその職業として対価をもらうためにやってる仕事と、もうどちらかというともうそれが生き方と、その人の人生みたいな風になっていて、うん、もうそれはお金をもらう以上のその人にとっても意味になっているっていう、うん、そういう仕事って存在すると思うけど、多分、うん、政治家とか教師とかもそういうのに近いんじゃないかと思うんだけど、うん、だから そこまでして自分の人生にこう大きくその仕事を組み入れたいかっていう、
うん、
そこの線引きをうまくね、自分の中でそれでもやりたいって思えるような人が多分続けられる
んだな、うん、ね、本当にね、そうやと思う。あの楽とか楽しいだけってもっと別の仕事あるからね、正直言うと。
うんうんうん、間違いないね、うんうん、
そうなんですよ。
なるほどな。一個質問していいですか。
いいよ。
なんか自分がやりたい事業をやる、だからこそ成功するっていう論理ってめっちゃ聞く、今翔馬が言ってたけど、
うん、
なんか一方で、
うん、
なんか何やらしても新規事業成功する人みたいなのもいるみたいな話も聞く、
うんうん、あると思う、あると思う。
シリアルイノベーターじゃないけど、うん、その何どんなお題を与えても、うん、あ、これはこうです、その新規事業の専門家みたいな枠も一方であるみたいな話も聞くねんけど、
うんうんうん、
それはどう思う？そんなものはない？
いや、あると思う、あると思う。というのが、新規事業成功するかどうかって、結構大きいところ、うん、タイミングがあるんよ。で、うんうん、成功する、している領域というか、今成長している領域に関しては、うん、大体何やっても成功する確率が高いんよ。例えば、うんうんうん、インターネットの世界もそうだし、例えばちょっと前だったらビットコイン関係とかブロックチェーン関係だったりとか、市場自体の成長性が非常に大きいところに関しては、うんうん、成功する確率が飛躍的に上がるんよ。事業ってやっぱタイミングがすごい重要やから、うんうん、だからそういう市場でだから そこの空気を読めるというか、あ、今ここ来てるみたいな、でここ張ったらいける、うん、だから孫さんとはまさにそうで、孫さんとかってなんかめちゃくちゃイノベーティブななんか事業を考え出したんじゃなくて、うん、どこに波が来るかっていうのをめちゃくちゃ的確に読めるわけよ、うん、
ああ、なるほどね。ビッグウェーブを読める、
ビッグウェーブを読めるわけよっていうのは、うん、極めて成功性が高いと思う。
うんうん、なるほどね。
うん、で俺が今やってたのプロイエとか、エイジフリーもそうだけど、うん、そもそも市場の成長性はくっそ低いんだけれども、やるべきだみたいな、やらねばならぬみたいな事業に関しては、さっき言った根性じゃないけど、やっぱある程度その思いっていうのはすごい重要かなと思いますね。そうそう、だからそういう意味では、ね、自分はそんなになろう、世の中流れ読んでっていうのがうまい方でもないと思うから、そういうところではあんまりアドバイスできることがないのかなと思うね。
ああ、なるほどね、うん、一つじゃないと。
そうなんですよ。
はい、
はい、
いい感じで30分です。これ
じゃあプロイエはこんな感じでいきましょうか。
プロイエ編、うん、これじゃあ締めましょうか、う
ん、はい、
うん、はい、 では、この番組は大手製造業で新規事業に取り組む山本翔馬と同じくマーケティングに取り組む立花匠が身の回りのニュースや写真の出来事をゆるくお伝えしていく番組です。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。